今日はエゼキエル書第10章です。このところでは主の栄光が去ることが語られています。一節にケルビムのことが出てきます。ケルビムは主の臨在を表す御使いと言われています。そのケルビムに対して神様は2節のところに天布の衣をまとった者にケルビムの間の炭火を都の上に撒き散らすことを命ぜられました。そしてこのケルビムは3節には神殿の南側に立っていて、そして4節のところでは主の栄光がケルビムの上から昇り神殿の敷居に向かい、神殿は雲で満たされ、庭は主の栄光の輝きで満たされたとあります。神様はエルサレムの神殿をご自身の栄光をもって満たしてくださった。ところがこの炭火を都の上に撒き散らすということは、これはエルサレムを破壊する、そのことが意味されているわけです。そしてなんと7節にはケルビムの一人がその火を取り、天布の衣をまとった者の両手に盛り、その者は受け取ると出ていったとあります。すなわちそれはエルサレムを滅ぼすということの象徴であったわけです。また9節にはケルビムのそばに4つの輪があったとあります。そしてその輪は14節を見るとこの4つの顔がある。これはかつて15節に出ている通りにケバル川のほとりで見た生き物であった。それはまさに神の臨在が自由に動いていくというその姿であったわけです。それがエルサレムを離れてケバル川で現れた。神の臨在はエルサレムからこのバビロンに捕囚となった者たちのところに移っていったということであるわけです。そして18節には主の栄光が神殿の敷居から出て行ってケルビムの上にとどまった。4節にあったこの主の栄光、神殿は主の栄光で満たされていたわけですけれども、なんと敷居から出て行って、そしてまたケルビムはそこを去っていき、そしてケバル川のほとりにいる捕囚となったイスラエルの民の中に臨んだということであるわけです。重要なのは神様の臨在がどこにあるかということになるわけです。新約聖書においてマタイの福音書でイエス・キリストの誕生のことが一章に出てきます。インマヌエル、神我らと共にいます。そしてマタイの28章最後には世の終わりまで私はあなた方と共にいる、イエス・キリストはそのように言われたわけです。ですから神様が共にいるということが非常に大きな力となるということを私たちは忘れてはなりません。そして黙示録を見るならば、やがて助け主であるご聖霊が引き上げられる時が来る、そのことが黙示録に語られているわけです。私たちはこのことを注意しなければならないと思います。聖霊の働きなくして私たちは信仰を保ち続けることはできないわけです。そしてやがては聖霊が引き上げられる時が来る、神様の恐るべき裁きがあるということを私たちは教えられます。そしてまた都の上に火が撒き散らされる、このこともやがて起こる神様の裁きを象徴しているものであるわけです。私たちはこのことを心に留め、何よりもイエス・キリストのこの救いを 自分に与えられたことを感謝し、そしてまた私たちはキリストの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。